元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、不道徳は罪に定められる、第7回の拡大、社会的禁止事項の序文、肉親との性交の禁止、いろいろな性的罪の禁止、子孫をモレクに捧げることの禁止、性的盗作の禁止、パレスチナの諸民族はこれらの罪を犯したことによって追い出された。今日の聖書の箇所はレビ記18章1節から30節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記18章の学びに入りますが、18、19、20章では10戒を具体的な生活に適用する特別な箇所が出てきます。そして神様は今ご自分の民の生活の道徳的な面を取り扱われます。この箇所は18章1節から5節の序文に始まり、20章の最後の正式な後書きで閉じます。これらはとても大切な箇所です。なぜなら、主の民の社会生活の禁止事項と規制の理由がここに書かれているからです。私たちは道徳的な基盤が壊され、取り除けられた時代に生きています。懐疑主義者たちは嘲笑って尋ねます。誰が規則を作るのか、何が良いことで何が悪いことなのか。この序文の後書きは、私たちに神様が命じておられる社会生活の禁止事項と規制について二重の説明をしてくれます。第一は、18章の序文の中で2節、4節、5節に、私は主であると述べられているように、神様が規則を作られるのです。十戒を破ることは間違っています。なぜなら、神様が間違っていると言われているからです。二つ目は、20章の後書きには第二の理由が書かれています。レビ記20章26節。あなた方は私にとって聖なるものとなる。主である私は聖であり、あなた方を私のものにしようと、国々の民から選り分けたからである。神様は、ご自分の民が、聖であることを要求されます。神様はご自分の民がすべての生活の中で純粋であることを命じられています。この章は主に7番目の戒めである姦淫の禁止を取り扱います。姦淫とは何であるかを逐一詳しく説明しています。性的な罪が中心のテーマです。これらの罪は大敗的な社会の印であり、帝国の衰退と滅びの印でもあります。本文に入りますが、レビ記18章1節から5節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエルの人々に告げて言え。私はあなた方の神、主である。あなた方はあなた方が住んでいたエジプトの地の習わしを真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の習わしを真似てもいけない。彼らの風習に従って歩んではならない。あなた方は私の定めを行い、私の掟を守り、それに従わなければならない。私はあなた方の神、主である。あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。それを行う人はそれによって生きる。私は主である。 彼らはエジプトから出てきたばかりでした。そしてエジプトでは彼らはこれらすべての禁止されていることを行っていたのです。これから示されるムカムカするような罪はエジプト人の生活そのものでした。神様はその罪深い環境の影響からご自分の民を切り離さなければなりませんでした。彼らはカナンの地、乳と蜜の流れる地へ入っていこうとしていました。しかしカナンにあるのは乳と蜜だけではありませんでした。カナン人たちがそこにおり、彼らもまた不道徳でした。私たちは性革命が語られる時代に生きています。性の盗作には何一つ新しいことはないのです。それはエジプトやカナンにあったのと全く同じ不道徳なのです。神様は言われます。私はあなた方の神、主である。誰が規則を作るのでしょうか。神様が規則を作られるのです。でも、私は従いたくないねという人がいるかもしれません。しかし十戒を破ることは間違っています。なぜなら、全知全能の愛と正義の神様がそう言っておられるからです。神様の子供の心を満足させるにはそれで十分であるはずです。懐疑主義者はどんな議論にも満足しません。なぜなら、彼ら自身が自分の規則を作り、彼ら自身が自分の神だからです。どうでしょうか。もしもあなたがご自分で宇宙全体を創造したのであるなら、あなたが自分の十戒を作っても構いません。しかし、あなたが神様の世界に住み、神様の空気を吸って、神様の太陽の光を使い、神様の水を飲んで、神様の地球の上を歩き、家賃すら払っていないのであるなら、神様の規則に従った方が得策というものです。神様は、もし私たちが命令を破るなら、償いをすることになると言っておられます。そしてその通りなのです。地元の警察に逮捕されることはないかもしれませんが、いつの日か、あなたは神様の御前に立つのです。神様が当時、不道徳だと言われたことは、今日でも不道徳です。新約聖書に耳を傾けてみたいと思います。第一テサロニケ4章5節から7節。神を知らない異邦人のように、情欲に溺れず、またこのようなことで、兄弟を踏みつけたり、欺いたりしないことです。なぜなら、主はこれらすべてのことについて、正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し、厳しく警告しておいたところです。神が私たちを召されたのは、汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためです。また、エペソ人への手紙4章17節から19節には次のように書かれています。そこで私は主にあって厳明し、おごそかに進めます。もはや、異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。続いて第一コリント5章11節。私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧乏なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけない、ということです。続いて第二ペテロ1章4節。その栄光と徳によって、たっとい、素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ神のご性質に預かるものとなるためです。私たちはどのような時代にあっても聖なる生き方をするように召されています。 続いて第一コリント三章の16節から17節。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。続いてエペソ人への手紙一章の四節。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。第一ペテロ一章の十六節。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。神様は私たちを清潔に召されているのです。そして福音にふさわしい生き方をするとき、神様は私たちを通して福音を大胆に証しできるように必ず伝道の機会を演出してくださいます。レビ記に戻りますが、18章の6節。あなた方のうち誰も自分の肉親の女に近づいてこれを犯してはならない。私は主である。誰も近親者と性的な関係を持つことがないようにと命じられています。そしてこの命令を与える神様の理由は、私は主であるという神様の絶対的な主権による命令だからです。7節から8節。父を恥ずかしめること、すなわちあなたの母を犯すことをしてはならない。彼女はあなたの母であるから彼女を犯してはならない。あなたの父の妻を犯してはならない。それはあなたの父を恥ずかしめることである。これは近親相姦に関する警告です。この罪はコリント教会にもありました。パウロは第一コリント人への手紙の中でその罪を糾弾しています。第一コリント五章の一節。あなた方の間に不貧乏があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧乏で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。レビ記に戻りますが、18章の九節から十五節。あなたの姉妹はあなたの父の娘でも、母の娘でも、あるいは家で生まれた女でも、外で生まれた女でも犯してはならない。あなたの息子の娘、あるいはあなたの娘の娘を犯してはならない。それはあなた自身を恥ずかしめることだからである。あなたの父の妻があなたの父に産んだ娘はあなたの姉妹であるから、あなたはその娘を犯してはならない。あなたの父の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの父の肉親である。あなたの母の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの母の肉親であるから。あなたの父の兄弟を恥ずかしめてはならない。すなわち、その妻に近づいてはならない。彼女はあなたの叔母である。あなたの嫁を犯してはならない。彼女はあなたの息子の妻である。彼女を犯してはならない。この部分では、血族関係または婚姻関係で結ばれたいろいろな人間関係が特に取り扱われています。エジプトではこれらの罪、特に旧説で言われている罪が常習的に行われていました。パロたちやギリシャ人の祖先のプトレミーたちは、兄弟婚を常としていました。世界の初めにはこの規則はありませんでした。カインもセツも自分たちの姉妹と結婚しなければなりませんでした。アブラハムは腹違いの妹と結婚しました。ところが今、律法はこの習慣を禁じます。レビ記18章の16節。あなたの兄弟の妻を犯してはならない。それはあなたの兄弟を恥ずかしめることである。17節から18節。あなたは女とその娘とを犯してはならない。 またあなたはその女の息子の娘、あるいはその娘の娘をめとってこれを犯してはならない。彼女たちは肉親であり、このことはハレンチな行為である。あなたは妻を苦しませるために、妻の存命中に、その姉妹にあたる女をめとり、その女を犯してはならない。この関係は血族ではなく、婚姻によるものです。妻の娘や息子とのどんな結婚も禁じられていました。明らかにこの箇所は一度に二人の妻を持つことを示しています。ここでは従婚ではなく近親相姦と呼ばれています。バークレー版のこの2節は次のようになっています。女とその娘とを犯してはならない。彼女の息子の娘または彼女の娘の娘を犯してはならない。彼らは血族である。これは近親相姦である。あなたは自分の妻が生きている間に彼女の姉妹をライバルとしてめとり、彼女を犯してはならない。バークレー版にはそのように訳されています。レアとラケルという二人の姉妹を妻にした哀れなヤコブが直面したのは、まさにこの問題でした。この家族の物語は確かに幸せな物語ではありませんでした。ただ、思い出してください。ヤコブは罰が与えられる前の人物でした。19節。あなたは月の触りで汚れている女に近づき、これを犯してはならない。律法にかなった夫と妻の結婚関係も、時によっては禁じられていました。レビ記18章の20節。またあなたの隣人の妻と寝て交わり、彼女によって自分を汚してはならない。神様はイスラエルの周りにいる異教徒の不道徳な習慣から家庭を守るために律を築いておられるのです。レビ記18章21節。またあなたの子供を一人でも火の中を通らせてモレクに捧げてはならない。あなたの神の皆を汚してはならない。私は主である。この説はこの章では場違いのように思えるかもしれませんが、異教のモレク礼拝は聖公と緊密な関係がありました。モレク像は真っ赤に火で焼かれ、子供たちの体がその腕に置かれました。この恐怖を想像するのは難しいことです。そのようなことは絶対に起こったはずがないと信じている人たちがいますが、聖書は別の箇所でもこの同じ習慣に言及しています。レビ記18章の22節。あなたは女と寝るように男と寝てはならない。これは忌み嫌うべきことである。カリフォルニアでの出来事についてマギー博士は次のように述べています。信じがたいことですが、私のいるロサンゼルスのダウンタウンである教会が性的盗撮者たちのためにダンスパーティーを開きました。700人以上の人たちがダンスに集まったと聞いています。冷酷な新聞記者が記事にしようと出かけていったのに、そのパーティーがあまりにも不快で出てきてしまったほどでした。それでも教会はそのことに従事したのです。神様は必ずそれを咎められます。旧約聖書の中で神様は性的盗作を咎めておられます。そして新約聖書の中でも神様はそれを咎められます。ローマ人への手紙1章24節から28節には次のように断言されています。それゆえ、神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。 作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメン。こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち、女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて、男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。ここに示されている堕落は、今日一般的なことです。アメリカ合衆国はソドムとゴモラのようです。私のこの国が行こうとしている道を見ると、私はむせび泣かずにはいられませんと、マギー博士は述べています。レビ記に戻りますが、18章の23節。動物と寝て、動物によって身を怪我してはならない。女も動物の前に立って、これと伏してはならない。これは道ならぬことである。これは全く言語道断です。多産のカルトや自然崇拝ではこのようなことが実際に行われていました。不道徳さはいつでも最も品性を落とすような仕方で偶像崇拝と結びついています。そしてもしこのようなことは今日行われてはいないだろうと思われるなら、ロサンゼルスのような大都市の警察署に行って話を聞いてごらんなさいと、マギー博士は述べています。24節から25節。あなた方はこれらのどれによっても身を怪我してはならない。私があなた方の前から追い出そうとしている国々は、これらのすべてのことによって汚れており、このようにその地も汚れており、それゆえ、私はその地の咎を罰するので、その地は住民を吐き出すことになるからである。パレスチナの諸民族は、これらの冒涜的で実にひどい罪を犯したことによって追い出されました。彼らがその地から取り除かれたのはそういう理由でした。多くの情け深く愚かな今日の説教者たちは、神様がカナン人を追い出されたと言って嘆きます。しかし神様が彼らを追い出された理由がここにあるのです。神様はそこで起こっていることを大目に見ることはできませんでした。カナンの地は性病で食い尽くされていました。神様がエリコの町で金の一かけらも取ってはならない、その衣装に触れてもいけないと彼らに言われたのはなぜでしょうか。彼らはおそらく人間が想像できる最もひどい罪を犯していたからです。26節から30節。あなた方は私の掟と私の定めを守らなければならない。この国に生まれた者も、あなた方の間の在留異国人も、これらの忌み嫌うべきことを一つでも行うことがないためである。あなた方より先にいたこの地の人々は、これらすべての忌み嫌うべきことを行ったので、その地は汚れた。あなた方がこの地を汚すことによって、この地が、あなた方より先にいた国民を吐き出したように、あなた方を吐き出すことのないためである。これらの忌み嫌うべきことの一つでも行う者は、誰であろうと、それを行う者は、その民の間から断たれる。あなた方は私の戒めを守り、あなた方の先に行われていた忌み嫌うべき風習を決して行わないようにしなさい。それによって身を汚してはならない。私はあなた方の神、主である。神様はもし神様の民がこの地の先住民たちの汚れた習慣を追いかけるなら、それ以上の裁きが彼らに下ることを二重に警告しておられます。神様の地は聖なるものでなければなりません。神様の最終的なゴールは、神様の義が全地を覆うことです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、不道徳は罪に定められる、第7回の拡大、社会的禁止事項の序文、肉親との性交の禁止、いろいろな性的罪の禁止、子孫をモレクに捧げることの禁止、性的盗作の禁止、そしてパレスチナの諸民族はこれらの罪を犯したことによって追い出されたというテーマで、レビ記18章1節から30節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はレビ記19章1節から37節、人と神様との関係、人と貧しい者との関係、人と隣人との関係、そして人のいろいろな人生の状況の中での関係というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。